桜とかけまして、
ほう、
いい試合だったなと解きます。
んその心は。
どちらも前線がございます。ありがとうございます。
いや
ねえ、
いや目が覚めた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、名古屋では春。
そうなんですよね。もうすっかり満開まで来たんじゃないですか。
咲きましたね。
ね、咲きましたね。
はい、ね、もうこれからもう2月はね、名古屋桜祭りありまして、
うんうん、
またね、プロ野球のキャンプ。
そうですね。
などが始まっていって、うんうん、本当にね、沖縄ちょっとね。
賑やかに、
そうですよ。もう、本当この辺多分寒かったですからね。
うん、あっという間にね、なんか春が近づいてきて、うん、
でまたさらにね、ムーチービース上がったりとかしてね、
そうだよそうだよ、
もうちょっと後 ね、まあ寒くなるかなと思いながらも、うん、まあそんなこんなでございますけども、
はいはい、
今週もねスタジオ賑やかですよ。
そうですね。
ね、あ、じゃあその前にじゃあ私たちも自己紹介いたしましょうか。
はい、
はい、わらば研究所当研究所の研究員、私ケイシー高飛車でございます。
はいはい、よろしくお願いします、はい、
そして、
はい、
あ、はい。
あ、私か。
研究所、はい、所長、はい。所
長、
はい。遠くに行かないで。
はい、はい、今、なんかすごい遠くに旅立ってましたけど。
はい。戻ってきた。
はい。わらば研究所、所長の子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とね、これね、今一応 YouTube でも見れるんですけども、うんうん、今日はね、スタジオがね、本当に先ほども話したようにね、賑やかでございますよ。はいはい、本当ですね、もうこれはもう、すぐ、自己紹介いきましょうか。
自己紹
介、ね、皆さん早くね、喋りたくてね。
そうだよ、そうだよ。
うずうずしてると思いますので。うんうん、ではですね、じゃあ、ホーリーさんのじゃあ、お隣からいきましょうか。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、NPO 法人学童保育支援センターの小茶と言います。
小茶さん、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして、
あ、こんばんは、同じく学童保育支援センターの神田と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、同じく学童保育支援センターの伊波と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということでね、今日
3人も、
ね、
来てくれて、まあ、
テーマはね、今話したようにね、
うん、
本日は NPO 法人、
はい、
沖縄県学童保育支援センターの方から 3人の方が来ていただきました、
うんうん、
ということで今日のゲストは、あ、今日のテーマは
、うん、
学童でございます。
はい、学童
ね、まあ学童はなんでしょう、沖縄ではね、まあなんだろう、本当こう身近な存在でもあり、身近な存在でもあり、でもいろんなちょっと今ね、
うんうん、
問題があるということ
で、問題課題がねあるということで、
今日はちょっとねズバッと
ゲストの皆さんに
一刀両断で
切っていただくということで、
はいはい、
よろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
で、すいません、まあじゃあ僕もちょっと、まあすいません、この番組の一応キャラと言いましょうか、うんうん、まあまあ、ポジション的には子育ては全く経験ないんで、
うん、
ど素人っていう、まあ、設定なんですけども、
うんうん、
学童って、まあ、一言で言いますと、
うんうん、
一体でも学童って何っていうところからちょっと教えていただきたいんですけども、
お聞きしたいですね、はい、そう、リスナーさんもね知らない人いると思いますよ、はいはい、誰に説明してもらったらいいんだ、学童とは。
やっぱりやっぱそこは率先して、
めっちゃみんなほらどうぞどうぞみたいになってるけど
どうぞどうぞ。
はい、じゃあ神田さん、
はい、
はい、
学童は、
はい、
わかりやすく言ったら、共働き、
はい、
お父さんもお母さんも、
はい、
お仕事している家庭の子どもたち、
はい、
小学生ですね、
はい、
の放課後の、まあ、第二の家庭、居場所になってます。
はいはい、まあ、そこで勉強なり、まあ、
そうですね、遊んだ
り、遊んだり、
遊んだり、
なるほど、
宿題したり、
うん、
喧嘩したり、
ね、
放課後生活として過ごす場所ですね。
まあ、なんと言ったでしょう、僕の今のちょっとほんわりとした、ほんわりっていう言葉あんまりないか、まあ、ほんわかとしたイメージですけど、なんか第二の先生みたいな、うん、
先生、お家、どっちかっていうと、
お家と学校の間の、
どっちかっていうと、お家に近いの、
ただいま的な、
ただいまって帰ってきますね、
学校終わって、うん、ただいまって帰ってくる場所
で、そうですよね、
うんうん、
これ、学童といっても、一言で言いましても、いろんな種類があるんですよね。
種類、
種類、はい、あ、種類と言いましょうか、まあ、
やってることがいろいろあるっていう意味かな。はいはい、どうなんすか、そのあたり。
あ、やってること、
うんうん、
学童クラブで、
はいはい、
いろ活動は本当にいろんなこと多岐にわたるんですけど、
そっかそっか、
まあ、一応放課後の、まあ、家庭みたいな場所なので、まあ、うんうん、さっき言ってた宿題ももちろんこう やりますし、
はい、
まあ、基本は、まあ、遊びを通して、まあ、子どもたちをこう、まあ、育てていきましょうっていうような場なので、
はい、
まあ、傍から見てたら あの異年齢の子供たち、うん、その1年生から6年生までのお兄ちゃんお姉ちゃんと混ざっていろんな子供たちがこう遊んでいるというような、うん、まあ、光景が割と多いのかなと。
大きい家族みたいな感じですかね、はい、
そうですよね。うん、
めっちゃ小田さんが静かです。
小田さんどころか、伊波さんも静かです。
聞いちゃってました。どうしていいか分かんないよみたいなね。で、なんか学童保育施設って、はい、県内、どこの市町村にもあるんですよね。
はい。はい、あ、すみません、ごめんなさい。
調べた？
ごめんなさい、今、
うちの研究員さんが。
勝手にちょっと今、ちょっと見てて、なるほどって思って入っていっちゃいました。
ケイシーさんも今一緒に答えてたの。
先にちょっと今調べてましたんで。
大丈夫、ちょっとね、気づかなかった。私全然気づかなかった、今。あるんですね、ケイシーさん。うちの研究員なので、いろいろ調べてきてくれるんですよ。
はい、
その日のことをね。
はい。
じゃあ、ケイシー調べによると。
はい。こちら、沖縄県では、その学童の数がですね。
はい、はい、はい。
これは、おおよそなんですけども、これは、待ってくださいよ。ラジオ、あ、こういう、ね、
プロがいるよ、目の前に聞いちゃうよ。伊波さんに聞いちゃうよ。県内の、そうだよ、学童。
学童クラブの数は、大体
どれぐらい
なんでしょうか。
はい。学童クラブって言っても、市町村の方から運営費の補助をもらっているところと、うんうんうん、もらっていないところがあって、
なるほど、
さらに、市町村の方に放課後児童健全育成事業っていう事業の届け出を出している学童クラブがある市町村は県内に27市町村しかないです。
あ、そうなんですか。
43市町村、沖縄、あ、41市町村、沖縄県にはあるんですけど、そのうちの約半分が、
届け出を。
はい、届け出をした、こう、健全育成事業として、児童福祉法に定められている。
なるほど。
きちんとした子供の居場所ですよっていう、公のサービスでやっているところが27カ所。で、その27カ所の中に、この補助金をもらっている、放課後児童クラブ、あ、学童クラブは、
うんうん、
399箇所というふうに
今、もうすぐ400、
はい、報告が上がってきています。
なるほど、400ですってよ、ケイシーさん。400、
もう 約400なんですね、
うん、約400ですね。私今なんか27箇所だったら他どうしてんだろうってちょっとドキドキしちゃいましたけど、
うんうん、
どうしてるんですか。
まあ、学童クラブをこの単独で、市町村の単独で、やってるところもあるんですけど、ただこれが県に報告の部分は行っていないというか、
市町村で把握して。
独自の事業でやっているので、
ははははね、
まあ、基本的には小学校からの対象なんですけど、うんうんうん、やっぱり今、沖縄だと幼稚園生の放課後の居場所とかも結構問題視されていて、まあ、預かり保育ではなくて、まあ、預かり保育も、小学校に入学した子どもたちの放課後も一緒にこう見ているようなところで受け皿になったりとか、あと児童館とかですかね、
はい、ああ、なるほど、はい、やっていたり
とか児童館で、うん、子どもたちを受け入れたりとか。
なるほど。へ、でも厳密に言ったらその児童館という単体のその子どもが誰でも入れる児童館は学童ではないん
です。ではないです
けど、
はい、
まあ、放課後子どもが過ごせる場所として使ってる的な、
ね、自由に利用ができるのが児童館なの で、
そうですよ、ね、
来館も自由だし、まあ、帰るのも自由で、はい、なんですけど、それに比べると学童はこ
う
安全面をまあ第一に、子どもたちの放課後の安全面を第一に考えているので、そこの安全管理は、
はいはい、
そこで働く、職員さんたちがきちんと、まあ、管理をして、で、まあ、来週この学童クラブに来てない子どもたちがいたら、
うんうん、
もう総出で探しに行くぐらい、はい、そこは徹底されてますね。
なるほど、ちゃんと入所児童の何でしょうね、出席的なものも見ていて、
はい、
毎日確認して、
はい、
っていう感じなんですね。はい、こうケイシーさんは小さい頃、はい、まあ、小さい頃に、まあ、年聞きそうになっちゃったよ、本当ごめんね、ケイシーさん。
いや聞いたところでそんな。
ああ、そうそう。
児童館のこと。
学童的な児童館とか、要は放課後どうやって過ごしてたんですか。
僕、小文字小学校だったんですね。
ほうほう。
で、当時小文字公民館、
うんうん、
まあ今、解体されましたけど、
はいはいはいはい、
プラネタリウムがありまして、
ある
児童館もありまして、うんうん、そこで、まあ、本読んだりとか。
してたんだ。
やってました。
へぇ、
で、また、実は家が牧師の方だったんで、
うんうん、
ちょっと歩くと、
うん、
ちょっと歩くとですね、つぼや公民館。
はいはいはいはい。じゃあ地域の中で過ごしてたんだね。
そうですね。うんうん、結構そこで、まあ子供ながら、まあ、そういうなんか本当にフラッと遊びに行って、 帰ってきたみたいな。
なるほどね。
そこで、まあ、あの、まあ、
やってたんだね。
まあ、なんだろう、だから塾とか行く、あの、行く
ようなこともなく、
その 塾とか行かない時は、そこで時間、
塾行ってたの？
一応行ってました。
ああ、そうなんだ。後でゆっくり聞かせてもらおう。
行ったけど、あんま成果なかったって。
そういうことしてて。そこら辺は後で聞くわ。そう。分かった。ゆっくり聞くね。なんか、やっぱり私たちの年代の頃に、学童って、はい、私も子供の頃ね、はい、学童があったかと言われると、まあ、時代的になくて、うん、まあ、私なんかの子供はだいぶ大きくなってきている年齢で、うん、ほら、だから年齢バレするじゃん、ケイシーさんのせいだよ。なんだけど、こう、学童を知らない親の世代みたいな。うん、そうね。バレてる。バレ。はい、いいんです。なんかこう、知らない親御さんが多いのかなという印象で、私もあの番組でもずっと言ってるんですけど、子供が5人いて、その学童っていう存在を知らない、いくて初めて上の子がこのその1年生に上がるまで学童を知らなかったんですけど、沖縄県でやっぱその学童の認知度というか知られてる度みたいなのは、初めての子が5歳だとさ、次1年生で、ランドセルのことどうしようとか、そういうのはすごい考え、通学路大丈夫とか考えたりするんだけど、じゃあ働いていたら放課後どうしようみたいなのは、もうすっかり認識されていたりするんですか？
まだね、あの、まあ、その、それこそ以前に比べたら、その学童保育っていうね、その名称っていうのはかなり認知はされてると思うんですけど、やっぱそれこそその最初の子供で、入学の学童ってなったら、まだその存在知らない人たちも多いと思いますね。いるよね。
そもそもどこに申し込みに行けばいいんですか？
どこなんですかね。沖縄の場合だと、はい、あの、申し込み先も市町村によっても違いますし。
なるほど。
まあ、基本的にはクラブに直接なんですけど、出回ってないんですよね、情報があまり。
そうかもしれないですね。で、私が初めて学童を知ったのは、当時横浜に住んでいたんですけど、上のお兄ちゃんが小学校に入るときに、小学校の学校説明会、まあ、あの、沖縄と違って横浜って、保護者が学校説明会を聞いてる時間に、子供が健康診断をするんですよ、教室を使って。自分の通う学校に行って、一緒に二人で行って、体育館で子供と親がバイバイって別れて、子供は上級生6年生とかに手をつないで、健康診断回るんですよ。身長、体重、問診、じゃんけんゲームとかやったりとか、で聴力やったりっていう、その沖縄だったら自分で行くんでしょ、いや、と行ったけど、自分の子供も行きましたけど横浜そんな感じで、その親が聞いている学校説明会の場で、実は学童の時間が設けられていて、この小学校の校区内にある学童さんが全部運営者が来て、自分とこの学童こんなですって、で申し込み書も学校説明会に一緒に入ってた、綴られてて、申し込み書が入ってて、あの、必要な方はこの申請書で提出、学校に提出してくださいとか、学童さん提出してくださいとか、そういうのも全部説明されたんです。
へ
え、ねえ、分かりやすくていいですよね。通う小学校で説明されるから、ああそうか、必要だって言って、知らなかったんだけどね、あ、こんなのあるんだみたいな、利用料とかどんなことしてるかとか、なんかスライドとかで説明してくれて、いろんな種類があるからどこがいいみたいな、でこう行ったお母さんとかと どこ行くのみたいな、同じ保育園のお母さんとかね、校区一緒だからどこ行くとか言って、あっちに行くよとかいう場があったんですけど、実はあの3番目から沖縄で子育てしていて、1年生に入るときに引っ越してきたので、何の説明もなくてすごい困った経験があるんですよ。やっぱり今でもそれがもうなんだかんだ6年前なので、うん、だいぶ改善はしてるんですか？
そうですね、
学校で学童 この説明があるっていうのは、多分後々話出てくるんですけど、沖縄の学童ってそもそも学校の中にあるって、那覇市さんでは、ね、結構あったりするんですけど、
違うよ、外にある学童さんも全部、
あ、来てから、
うん、そう全部来る、同じ校区の中にある、だからあっちの公民館の上にある学童ですとか、こっちの中華料理屋のがやってますとか、いろんな多岐にわたる民設民営の学童もその学校説明会に来てて、学校の一通りの入学の準備で、ほら、名札はつけてくれとか、おはじきに名前書いてとか、いろいろやるじゃない。あの後が、その後ろが PTA の説明、PTA ってこういうの書いたよってやった後が、学童ってこういうものだよって説明になってて、それでも全部ワンセット。だからその学校運営のものだけではなくて、あっちにもこっちにも民間の人も来ていて、だから4学童ぐらい、こう、一個の小学校に対して来ていて、説明してくれる感じ。なんですよ。
あれなんです。沖縄の場合だと、校区がまず決まってないので、
学童が、
そうですそうです。学童さんはもう2つ3つ学童、あの、小学校に子どもたちを迎えに行くので、 まあ、そうか、一つの市町村で学校の入学説明会って大抵同じ日だねになると、
そうですね、
もうその時点で回れないんですよね。なので、
なるほどね、
あの支援員さんが分担して門の前でビラ配り、
ほう、
テイトなんですけど、でももうその時点ではもう入所申し込みは終わっていて。
え、どういうことですか。あの入学説明会の頃だともう入所の申し込みは終わってるんだ。
はい、12月ぐらいですよね、入所、あの入学説明会になると11月12月ぐらいになると、まあ、ある程度このチラシは配るんですけど、じゃあ申し込みをいつからかみたいなのも結局全部バラバラですし、
はあ、ちょっと困っちゃいますね。
その小学校区が決まってれば民間も、まあ、交えて公立も民間も関係なく、
はいはい、
この、まあ、A 小学校には私たちの学童がありますからぜひ来てくださいっていう案内ができると思うんですけど、A 小学校も B 小学校にも、まあ、そういう案内ができできない。
なるほどね。この今日の放送、ほら、なんだった、1月
27日
じゃないですか、はいはい、じゃあこのタイミングで今日ラジオ聞いてて、あ、学童申し込んでないやっていう人が出たらどうすりゃいいんですか。
どうしましょうかね。かなり遅い。
あ、遅い
ですね。もう
1、はい、1月遅い、
遅いですね。
え、
もう空いてるクラブを
探す、
はい、電話して探すしかないと思います。
何で、タウンページ的な何か。
あの、そうですね、児童クラブの、あ、放課後児童クラブとかっていう調べると、市町村によってはホームページに学童の名前と住所と電話番号載せてるところあるんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、聞いてる皆さんが住んでる地域にそういうのがあるかというと、
まあ、一応ここ FM 那覇なんで、はい、メイン那覇市民だと思うんですけど、はい、那覇どうなってるんですかね。間違えてポケモン開いちゃった。那覇市調べようと思った。なぜポケモン。
那覇市はもう、はい、
ホームページ載せて載ってる、はい。あ、じゃあそれを見て、でも、あ、送迎があるからいいのか。なんか通えるとこ、那覇市
ないです。
あ、那覇はない。
ほとんど。
何ですと。
那覇は、あの、校区を決めているので。
あ、学童さんが。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
なので、もうすでに案内はきちんと
行ってて。那覇から来る。
違います。クラブさんからです。入所申し込みはもうこの時期にやりますよって、さっき横浜市みたいな形の、まあ、学校の入学説明会で説明はできないんですけど、入学説明会に合わせて、入所案内のチラシとかが
同封されてもらったり、入れさせてもらえるんだ。それ親切ですね。
それだったらやってる地域は少しあるかなっていう。
そうか。今日仕事で那覇にいて聞い、あ、土曜日でさ、うん、聞いててさ、いや、うちは違うよ、那覇じゃないみたいな人は、うん、ぐるぐる先生に聞けばいいわけですね。
そうですね。うん、
なるほど。
ぜひ、
じゃあ今一度、ね、グーグルで探すとき、あ、その、ネットで探す場合だったら、
はい、
放課後
児童クラブ、まあ、学童クラブとかでも、ヒットするところは
自分の市町村名入れて、問い合わせてみるしかない。はい
は
い、
そうですね。
そうか。なんかでもそういうこともやっぱりあんまり知られてない感じしますね。未だに子供5人育ててて、小学校に上がるのあと最後1人なんですけど、はい、未だにいつが申し込みかわからない。
うん、
全然わからない。
そうですよね。
うん、あれ
正直私たちもわかんないんですよ。
バラバラするんですよね。
そうです。
把握しきれないんですね。難しいんですね。
一律に時期決めてるところもあれば、うんうん、決めてなくてクラブごとで、
バラバラ、ね、
バラバラのところもあれば、
うん、
実態は今まだまだ待ちます、
ね。なるほど。今日皆さんが来ていただけるということなので、新聞記事からちょっと一つ。沖縄県の状況としてね、はい、こう読んでる人も読んでない人もいたと思うんですけど、はい、去年の12月13日、はい、沖縄タイムスさんの方に学童の待機最多だったという記事が一面に載ったのかな、に載っていた時の、はい、私は、社説がですね、はい、分かりやすかったんで、
はい、
2017年12月13日付の沖縄タイムスさんの社説からご紹介します、
はい、よろしくお願いします、
はい、沖縄は全国一公的保育所が足りない、まあ、待機児童保育のね、うん、保育園ねの、待機児童がもう全国一足りない県だが、放課後児童クラブ、今話してた学童保育ですね、もう全国一不足していると、うん、で、県の実態調査によると、共働きや一人親家庭の小学生を放課後に預かる学童保育に希望しても入れなかった待機児童が2017年5月1日時点で、はい、848人に上ったと、調査を始めた、12年以降最多ということですよ、ケイシーさん。どんどん増えてる。働き方が変わったこともあるし、いろいろあるんですけど、うん、これ、この先、ちょっと 長いから飛ばしつつ、うんうんうん、これね、社説で、ああ、そうですよと思ったんですけどね。はい、一応私、所長なので行きますよ。うんうん、沖縄子ども調査っていうのを、はい、まあ、私どもやらせていただいているんですね。はい、私がやった調査だわ、これ。あ、これ沖縄子ども調査って書いてる、ケーシーさん。私じゃん。
私じゃんって。
今気づいたよ。まあいいや。はい、5歳児に調査してるんです、2年前。はい、はい、ありがとう。で、ここで、保育の利用者の割合取っていて、保育利用者が、だいたい、まあ、要は年長さんね、次小学校に上がるよっていう5歳ね、はい、の子たちが、68% が保育園を利用してます。はい、で、どういうことかというと、まあ、この方たちは、共働きか、まあ、一人親、何らかの理由で、昼間の保育を、こう、助けてもらう支援が必要ということで、68% が使っているのに対して、1年生の学童利用が 38% しか利用している人がいなかったと。
1年生で 38%。
はい、単純によってですね、ケイシーさん、はいはい、5歳の年長さんの時に働いてた保護者が1年生に上がって働くのやめましたみたいな話ってそう聞かないじゃないですか。
そうですね、
たった1年というかね、うん、数ヶ月、まあ、多分5歳の時3月まで通ってますからね、うん、数日で仕事辞めて4月から家にいますみたいな聞いたことないし、うん、むしろどちらかというと学校上がったからもっとゆっくり働こうとか長時間働こうっていう時期と思うんです、うんうん、なのに保育園はまあ約7割使ってるのに学童は4割切ってるっていう 30% どこ行ったみたいなことになってるわけですよ、うんうん、はい、でもここが単純に待機児童の数字だろうという読みはあったわけ で実際数字で見ていったら、まあ、約1000人近い子たちがはい、いる待機児童だということで、これが全国に6番目に多い、割合、子どもの割合で見ると全国一高い待機児童率という状況で、はい、保育の問題も大問題なんですけど、はい、このやっぱり1年生の壁ってあるんだけどさ、はい、1年生に上がった時にその保育にが必要のなのにもかかわらずお家で一人にしてしまうとか、はい、見つけきれなかった、だって私も探せなかったのに、あれ私こう仕事がこっち界隈なのに見つけきれないってどうなってんのみたいな話なんですけど、それぐらいこうどの時期に申し込んでてどういう書類を出さなきゃいけなくてっていうのが分かりにくいですよね、学童ね。で、今日この辺をこのタイムスさんの記事から、はい、まあ、一応ですね、沖縄の学童保育の得意な歩みっていうものがあって、はい、幼稚園の、まあ、先ほどもおっしゃってましたけど、5歳児保育、幼稚園が幼稚園がじゃないよ、5歳の時に幼稚園に行くでしょ、沖縄。
そうですね、
これ全国唯一なので、うん、はい、やっぱ5歳の時の幼稚園って4時間保育が基本なので、はい、午後休みなんだよね、はい、幼稚園、はい、その時に、困ったって言って、独自でそのみんなが民間で立ち上がって、うん、5歳の放課後支えようって立ち上がったのが沖縄の学童なんですよ。
そう。
でも全国の学童は、1年生になった時の放課後支えようって言って公的なものがどんどん投入されて放課後の補強をしたんだけど、沖縄だけは実は民間の力で立ち上がっていて、立ち上がりの歴史が違うんですよ。スタートが。で、その中でやっぱりそういう福祉施策の遅れとかがもう未だに引っ張っていて、もう学童保育約400施設って言うけど、保育園何個あるか知ってるっていうとんでもないこと聞いて、本当ごめん。今無茶ぶり今。分かって聞いてる。どれぐらいだったっけ、
沖縄県の保育園の数ですか、
うん、ありがとう、調べておいてね、喋っとくから、はい、なんか今日研究所所長と署員っぽいね、ケシさん、
ね、これいい、これリアルタイムでね、
リアルタイムでちょっと調べてみたいな、なんかちょっと偉そうな感じしますけど、まあいろいろねこういうことがあって、県の、まあ今、子供の貧困対策も頑張っているので、こういうものを活用して、利用料を安くすることでもっと利用してほしいとか、で、社説で書いてるんだけど、やっぱね、利用していない人に利用してない理由を聞くとね、高いとか、わからないとか、知らなかったとかね、多いですからね。そんないろんな理由が調査でも分かってきた中で、今日、10回ぐらい言う予定でいるんですけど、NPO 学童法人支援、学童保育支援センターさんは、何をしてるんですか？いきなりか。どうする？小瀬さん喋んないから聞いちゃう。私みたいな。
もうようやく20分過ぎて小瀬さんが。
そう、登場みたいな。3人いたみたいな。まあ、要は、学童保育支援センターは、学童保育支援とかついてるわけだからさ、そのこう、どちらかった学童の市町村さんのバラバラさとか、はい、待機児童の調査とかももしかして関わってたりとか。こういう状況だよみたいな、健康なんだよみたいなことも把握してたりする。
大きな声では言えないですけどね。
あ、何？そうなの？聞いちゃいけないところ、ここ。あれ？とか
言って。いや、大丈夫です。
お仕事としては、うんうん、学童支援、学童保育支援をしてる。施設の支援。
ね、今施設の支援というよりも、うんうん、あ、すいませんね、小田さんじゃなくて。
本当だ、伊波さんだ。
すいませんね、うん。回答させてもらいますと、はい。はい、私たちもセンターがやっているのは、うんうん、沖縄県内の学童クラブの、はいはいはい、まあ、質の向上、環境改善、うんうん、 保護者が、利用するときにかかる利用料の負担軽減。
ほう。まさにだ。
実現するために、うんうん、まあ、質の向上の部分では、うんうん、私たち以外にも職員さんがいて、研修、市町村の放課後児童クラブでの研修をしたり、
はいはい、
あとは、まあ、保護者の方だったりとか、運営者からの相談、うんうんを受けたり、
そういうこともして
る、はい、電話相談とかメールで相談が来たのに対して、まあ、できる限りのアドバイスをさせていただいて、はい、まあ、私たちが解決するわけではないんですけど、
うんうん、
そこで、まあ、このような方法がありますとか情報提供、まあ、他の市町村ではこういうのがあるので市町村の窓口の方に問い合わせてみてくださいっていうような、
なるほど、パイプ役的な
そうですねことをやったりとか、あと、沖縄県の方から事業をもらって、
うんうん、
で事業をもらってというか事業を受託して、うん、
ほい
ほい、私たち3人が今担当しているのが、うん、放課後児童クラブの環境改善、施設環境の改善の部分なんですけど、うんうん、これが、まあ、一番最初にお話しした質の向上、
うんうん、
環境改善、利用料の負担軽減を図るために、
うんうん、
市町村に学童クラブの専用室を作ってもらう公費で、
うん、どういうこと？
これは沖縄県の学童って基本的に、はい、民間施設っていう一軒家とか普通の一般家庭が
どこでやってもいいからね、
そうですそうです、
そういうことですよね、
暮らすような場所でやってて、
うんうんうんうん、
そこを使うと家賃が発生するんですよね、
そうですね、上引きついですね、はい、
で家賃って意外とまあ子供たちが20人とか入るってなると、まあ、月10万から12万ぐらい支出があって、それを年間経費にすると120万円。
はいはい、負担がね。
負担が出てしまうと。
なるほど。
で、プラス、学校から離れた場所とかにあるので、
うんうんうんうん、
学校に近くないので、車で、
送迎だ。
子供をお迎えに行くんですよね。
なるほど。
そうなってくると、まあ、全体で年間経費で200万近いお金、が、まあ、県外ではかからないようなお金が沖縄の学童にはかかってしまう、
ね、設立がさっき言ったようにケイシーさん一生懸命今民設民営だからね、自分たちで探して自分たちで借りて、はい、自分たちで運営したから、
はい、
そこは自分たちでずっと切り盛りしてきてるけど、ね、内地に行ったらね公的にどんどん投入されるから、はい、場所は探してくれたりここでやりなさいって用意されてたりとかいうので、はい、もう要は必要経費からしてもハンデがあるってことですね。
そうですね。
で利用料が実は沖縄県ってすごい高いじゃないですか、
はい、
で全国平均に比べたらどれぐらい違うんですかね。数千円、
大体2000円から3000円です。
違う、やっぱ大きいよね。でそういうのもやっぱりそういう元々の支出の部分で負担があるからってことなんですね、
はい、
調べ終わった様子、
ね、これは保育園
はい、
まあ、認可無認可は、うん、これおそらくこれのことかなと思って、
はい、任せた。
693。
ああ、そうなんだ。保育施設ね、うん。
はい。
これに幼稚園が入ってきたら、小学校の数だけありますからね。
あ、そうですね。
そうです。
幼稚園はそうですね。
そうそう。で、それに対して学童400って言ったら、やっぱり全然足りないですよね。少ないですよね。数としてね。
はい。
もう単純にさ、いろいろパッと数字見て分かることがいっぱいあるんだが、はい、そんな学童なんだけど、やっぱり分からないことだらけだな、という印象で、こう、引っ越しちゃったら、また一から調べ直しみたいなイメージもあるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そんな学童支援センターさんが、はい、ほら、ここにさ、YouTube 見てる人しか分かんないんだけどさ、私もさ持ってこようと思って持ってこなかったから見るね。じゃじゃん、みんなで考えよう、沖縄の学童クラブ2018参加費無料。どんどんどんど
ん、
ビンポンビンポン、
そっち
ブブじゃない、ブブじゃない、それ言うところまさにじゃないですか、これ。
そうですね。
沖縄の放課後児童健全育成事業を考えるシンポジウムっていうのを、うん、今度。
はい。
今度って来週じゃん。
2月の4日でございます。
当たってるね。
はい。
当たってる？来週だった。
はい。来週。
来週。
はい。もう来週な。
来週27日だよ、今日は。
あ、そ
っ
か。
収録マジック。
そうなんですよ。はい、
なので、いろいろわかんないこととかも含めて、ここでいろんなことが知れちゃうチャンス。
そうです
ね。のイベント。
はい、
紹介してもらおう。じゃあ分かった。これを小じゃさんに、はい。ご紹介お願いします。
お願いします。
マイクの近くで喋ろうね。はい、イベント紹介お願いします。
みんなで考えよう沖縄の学童クラブ、2月4日なんですけど、
はい、
本当に一般の方、いろんな方に来てほしくて、
うんうん、
特に学童の情報って本当にお母さんたちはよくわからないんですね。
うん、
保育園までは本当にいろんな情報が発信されてたのに、
うんうん、
学童に上がるってなった途端に急に止まっちゃう、
うんうん、
でその情報を収集するってなるとやっぱりお母さんたちのネットワークだったりとか、
うんうんうん、
市町村に問い合わせたり、みんなおのおので やっているので、うんうん、やっぱりもっと情報発信をしていってほしいのと、うんうん、プラス学童ってやっぱりどういうことやってるのっていうのは私もここに来てから分かることが多かったので、
なるほど、
うん、なのでまずは分からない人でも何やってるんだろうっていう入り口として、はい、参加費無料なのでぜひ来てほしいなと思います。
いい
ですね。はい、2月4日日曜日です。
はい、時間は何時から？
1時から5時。
なるほど。
12時受付、12時15分受付ですね。
会場って書いて、あ、そうかそうか、その場所がね、
受付です
ね。始まるのが1時から。
はい、
場所はどちらですか？
場所は石川保健、うるま市の石川保健相談センターの2階、
はい、うるま市石川庁舎の近くでございますね。
はい、ドライブがてらね、土曜日だしね、子連れ OK なん
です。日曜日。
あ、日曜日だった。本当はサンデーって書いてんじゃん。日曜日でした。日曜日、2月4日の日曜日の1時から、うるま市の石川保健相談センター2階のホールで、お、申し込みに締め切りがあるよ。
あ、これは大丈夫です。
仮だけど、一応300名定員ということで、はい、もうこのラジオお聞きの方は、ぜひね、わらば聞いたよ、みたいな余計な情報もつけながら、はい、参加の問い合わせは、学童保育支援センターさんでいいんですか？
はい。はい。
はい。
あと、ブログ、
うん。あ、あるですね。
実はブログやっていて、
ほいほい、
は
い。
沖縄の放課後児童クラブって検索すると、うんうん、ティーダブログと、あとフェイスブック両方出てくるので、
なるほど。
うん、ぜひこちらも、このシンポジウム以外のことも、うんうん、私たちが何やってるかっていうのも、
載ってるんですね。うん、もう
これ見ればわかるので、
いいですね、はい、はい。なんだったっブログもっかい。なんで、なんで、
ですか？ね、沖縄の学童クラブ。
沖縄の学童
放課後児童
沖縄の放課後児童クラブ、
なるほど、
で検索して、うんうん、私たちの活動すごくいっぱい載せてるので、
はい、
ぜひ見たいですね。アクセスしてほしいです。こちらも
で、このイベントは何をするのかな。すごいいろんな沖縄県子育て支援課の課長さんやら、私の大好き加藤昭彦先生やら、あ、山城さんも出るとかって、こう、すごい内輪な感じになってますけど、沖縄県子ども、子育て支援課、県の方とか、あとは、パネルディスカッション、自主、言えない。
パネルディスカッション。
ありがとう。うるま市の子ども未来課の課長さんだったりとか、あとは、あ、
来ていただいて、
学童クラブの方とか、いらっしゃって、うん、こう、いろんな学童についてのお話を聞くみたいな感じですかね。うん、へぇ、見どころは？
見どころは？
見どころはやっぱりパネルディスカッションですかね。
なるほど。いろんな立場のか、はい。小学校の校長先生も出ると面白いね。そう
です
ね。
はい。
まさに小学生の対象のね、施設ですからね。うん、へぇー。学童ってこうだよとか、こんなことがあるよとか、そういう話をディスカッションする感じですか。
うん、こういうことをやってるよっていうことよりも、
うんうん、
まあ、こういうことができるよ。できてるよ。
あ、今ね。
はい。
なるほど。
っていう事例だったりとか、はいはい、あと、市町村、で、うん、こういうことを、することができる。放課後児童クラブをもとに、
うんうん、
市町村も計画を立てて、待機児童解消のためにこういう計画を立てながら動いてるよって、その時に、まあ、うるま市さんは子ども未来課なんですけど、
はい、
教育委員会とどうやって連携したらできるようになるよとか、
なるほど、
そういったこの行政担当者も、参考になるような情報があったり、あと校長先生、学校で、まあ、小学校の施設管理は主に校長先生がやるんですけど、
うんうん、
この学校現場と、まあ、学童は福祉部局なんですけど、保育の全くこう違う環境の中で、この2つが連携することによって子どもたちに対する支援の幅がお互い広がるよっていうことが、まあ、ここで聞けて、まあ、さらに、沖縄タイムスの、まあ、記者である、
高崎さん
に、はい、今、タイムスさんが、連載してくださってる、放課後児童クラブ、学童クラブの、まあ、県内の実態の、まあ、調査の部分を少し説明していただいて。
なるほど。
で、また、保護者も。
うん、保護者調整って書いてある、
はい、現在利用している保護者はもうこれ決まったんですけど、
はいはい、
那覇市さつき小学校区にある鈴の音児童クラブさんの、
うんうん、利用していらっしゃる、
はい、利用している保護者の方に、
なるほど、那覇市から、
はい、
いらっしゃるんですね、
はい、来てくださるということで、はい、 ここでは今民間施設を活用しているクラブなんですけど、うんうん、まあそこで、まあどういった施設の課題があるのかとか、うんうん、で本当は、市町村にこういう支援をもっとしてほしいとか、保護者としての意見を率直に聞くことができるので、でそれを加藤先生の方がまあすべてコーディネートしてくださるので、
本当だ、司会が加藤先生になってます、
はい。すごい面白いディスカッションになるんじゃないかなと。
いいですね。はい、ラジオ聞いてる方は加藤先生知らない。私すごいもう大好きすぎてあれなんですけど、
加藤先生、はい。のそのまあ肩書きといいましょうか、プロフィールが載ってますよね。
はい、
載ってます。加藤明彦先生はね、
じゃあこれじゃあ小蛇さんに言ってもらいましょうかね、
は
い、
小蛇さんも大活躍、
はい、まんま読むだけでは
い、
加藤明彦先生が沖縄大学の名誉教授で、児童福祉、子どもソーシャルワーク、社会福祉のスペシャリスト、子どもが安心して育つ社会と時代を作ることを生涯のテーマに、現在は横浜市で今日拠点に活動しています。はい、
なるほど。元学長です、沖大のね。
その加藤先生が、はい、
今度コーディネーターを務めてくださって、はいね、はい、全体公演もやられる、
はい、
素敵、いいです ね、
楽しいですね、はい、これでね、なんかね、あるなんかこう突破口といいましょうかね、これが見つかるといいですね。
うん、なんかやっぱり
見つけましょう、
見つけたいし、うんうん、こう知らないことを知ることでね、進むこともありますからね、
はい、
でもなんかちょっと不安感もあるんで、なんかこう年長さんの親がさ、こうキャッチする情報と思ってたけど、もうこのタイミングじゃ遅いんであれば、年中さん、
うん、
4歳の親御さんとか、初めてのね、うん、今4歳児だけど来年幼稚園行くんだけどみたいな親御さんとかもぜひ聞いてほしいですね。
そうですね、保育園とかこの保育を利用している方たちはぜひ、
そうですよね、
聞いていただきたいと、ね、
なかなかない機会、
はい、
でも2018ってついてるってことは実は毎年やってたりするんですか。
去年からなの2回目です。
あ、第2回、はい、いいです、いいです。
じゃあこれはもう、じゃあ好評だったってことですね。
そうですよ、やっぱりこう、ね、意味があるよね、うん、
はい、
なんかまとめて知れるっていうことが大事じゃないですか、うん、今情報化社会だから、うん、ほらうちのぐるぐる先生もよくぐるぐる回って教えてくれますけど、ね、なんか個人的にこう探すってちょっと不安じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
情報もさ、はい、ネットのさ掲示板のコメントが合ってるかもわからないし、うん、かといって働きながら実際学童を訪ねていくってすごく難しいし、うん、日曜日しか休みないよと思ったら学童も休みじゃんみたいな、うん、なかなか見れないとかそういうのもあるからね、はい、ぜひこういうチャンスに、
そうですね、
うんうん、で皆さんにね、
ぜひ、はい、
これはじゃあ今一度、じゃあこの日程と、この、場所教えていただけますでしょうか。
はい、2018年2月4日日曜日1時から5時、うるま市石川保健相談センター2階ホールで、みんなで考えよう沖縄の学童クラブ2018のシンポジウム、ぜひ来てください。
はい。参加費無料でございます。
無料だよ、無料。でっかいよ、無料。
そうですよ。そうですよ。こうね、近くにこう、公園ありますからね。石川公園ありますからね。はい、ドライブカテラ来て。
海沿いにありますよね。ケイシーさん。
調べました。
あ、偉い、ね。
ありがとうございます。はい
は
い、
私も調べよう、遅いけど。そうか。なるほど。こういうイベントも企画しながら、
はい、
やっぱこう、情報発信して、ブログとかもやってらっしゃる、はい、Facebook とかもね。
は
い、
なるほどね、
うん。ジングルやりたいんじゃない？
そうですね、ここまでだとよくわかりましたね、さすがね。
うん。
一応、
通じてきた。
ね。まあ、ここまでが、じゃあ、
そうですね、
今現在の沖縄の学童クラブのちょっと問題と、まあ、そういった課題などちょっと今お話ししたんですけども、
うんうん、
この後は、ちょっとじゃあ、今実際にじゃあ沖縄ね、学童でどんなことやってるよとか、ねうんうん、ちょっとね、実際ちょっとメールもちょっと来てますので。
何を、そうなんですね。
ええ、はい、ちょっと紹介しながらですね、うんうん、ちょっと
後半、ね、
案内したいと思います。それでは一旦こちら。
ね、
焦りました。
はい、ドキドキしたけど気のせいだよ、ケイシーさん。
いやー、はい、今のね、ジングルがおかしかったのか、それとも私のちょっとはね、パソコンが調子悪かったのかおかしかったのか、いやー、間違えてエンディング流してしまいました、毎週。
あれと思ってから。時間かなと思っちゃった。
いやいやいや。
違いましたね。
大丈夫です。まだまだありますよ。
かわいいね、ジングルね。
今ね、かわいいジングルが流れました。ね、実はね、そのね、
うん、
このジングルの元となりました、以前ね、このゲストに来ていただきましたね、中尾さん。
はい。
ね、図書館のね、こちらの司書さんでございますよ。
はいはい。
で、 実はメールが来てまして。
はい。
でね。
どこに？
あ、私番組やってね。
私通り切れてない。まあ、じゃあお願いします。
はい、ね、うん、学童というテーマでいただきました。はいはい、どうよ。うちの長男がお世話になっている浦添市の学童ですが、先生がとてもいい人で、場所も学校の目の前で、
あら、
で次男が通う保育園と同じ敷地の中にある、
なんて便利な
パラダイスの 学童です。
いいじゃん、
ね、で私は学童を通ったことはないのですが、
うんうん、
で長男が羨ましい、
うんうんうん、
で今年で長男は学童を卒業します。
ほう。
で4年生からは祖父母の家で放課後を過ごします。
へ
え、ね、学童楽しそうですというメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでしょう、実際こうね、まあ、利用されているお父さんお母さんからこういう声がね来るっていうのはやっぱ何よりのこのね、
本当だね、
励みになるんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、ちょっと今リアルタイムで感動してるでしょ。
はい、
やればできる番組だった、
すごい、はい、すごいなんか
よかったね、
嬉しいですね、
ちょっと嬉しいね、うん、はい、というかやっぱりほらお母さん年代、うんうん、やもすれば学童には通え、はい、というかまず学童がなかった世代だから、
そうです、ね、う
ん、の放課後、うん、まあ、遊び場が減った、サンマが減ったとかもいろいろあるわけなんですけど、うん、でもやっぱり羨ましくなるぐらい面白いことやってる学童さんっていっぱいありますよね、
うん、
実際こんな面白い学童とかあったら、
さっきの浦添市の学童クラブさんなんか結構新聞出たりしますけど、う
ん、あ、どこだか分かっちゃったんですね、すぐ今の、今ので分かっちゃったんですね。
ありますよね。
で、まあ、実はその話につながるんですけども、うんうん、実は私も、まあ、このね、独身でね、子育て経験ない私がですよ、うん、実は学童さんに実はお世話になったことありまして、
どういうこと？
謎かけの、クイズをやってくれと。
あ、学童で、
そうそうそう、僕のその知り合いが、
うんうん、
まあ、その方がお母さんで、うん、でうちの子供が通ってる学童で、うん、ちょっとイベントやるから来てくれと、
うんうん、
でハロウィンのパーティーだったんですけど、でじゃあ今日ゲストをお招きしてるからおいでみたいな感じで呼ばれて、
うんうん、
でなんかこうハロウィンだからちょっと仮装していって
へえ、で謎かけクイズを学童の
やったんですよ、
子供たち向けにってことですよね。
そうそうそうそう、
へえ、どうでした？
スケッチブックで、で、うん、こうやって、まあ、例えば、といった謎かけといっても、うんうん、まあ、皆さん、やっぱ結構1年生から6年生までだと幅あるじゃないですか。だから、もう、一番わかりやすいものに合わせて、うんうんうん、じゃあ、こっからは、じゃあ、1年生から3年生までのお友達でやってみようね、みたいな感じでやってみて、うん、
へえ。
では、問題。じゃあ、お菓子とかけまして、天気予報と解きます。
うん、
その心は、さて、なんだ、これ。
待って、お菓子とかけまして、天気予報と解きます。その心は？
答えは、雨があるでしょう。
雨ね。ああ。
これを、一応これ選択問題にしてたんですよ。
あ、
そう、1番、晴れ、2番、曇り、3番、雨、みたいな。
雨ね。そうそう、なるほどね。
はあ、面白い、ね、面白い、面白い、面白い、面白い。
で、それで、まあ、もう一問が、それでまた、それみんな、早押しでやってもらった。
早押し？
はい、早押しです
。
早
押し
で、で、で、まあ、で、本当に、で、一番目の子から、ちょっとこっそりと答えを教えてもらって、当たり、はい、雨あげるみたいな。
面白いね、面白いね。
で、でもみんなとこう、なんかこう、一人一人早抜けで。
抜けていく。
で、それで、わかんなかった、だんだんだんだんヒントをどんどん、こ
う、振らしちゃえばいいじゃん。
狭めていく。そうそう。
全部投げちゃえばいい
じゃん。そうそうそう。ね、それで、またその後に、ちょっとじゃあ、レベルを上げようか、みたいな。4年生、6年生の子だったりすると、じゃあ、じゃあね、テレビとかけまして、
うん、
プレゼントと解きます。
その心は
なんだ。
プレゼントと解きます。その心はテレビにプレゼント。
でね、でここでみんなね、と思うでしょ。だからそこでヒント、まあ三択問題なんだけど。
ヒント。
ヒント。
今私たちめっちゃ考えてるよ。
ね、テレビ、まあラジオもそうだね。
はい。ラジオもそう。プレゼントだよでも。全然ヒントじゃなかったわかんない。
でもそれが第一ヒントで。
子供ってピンってくるわけね。
そうそうで。プレゼントはね、プレゼントはね、大体どういう感じで送られてくるかなみたいな。
まだ、あ、分かっちゃった。
分かった。
何？神田さん、ピーポン。
その心は？
うん、その心は、はい、神田さん。
放送？
正解。
あ
ー！ピーポン、ピーポン押して。
自分で。
はい。
リロリロリロー。
ありがとうございます。
あ、同じ音ですね。
いっぱい鳴らす感じで。まあ、なんかね、例えば。
面白い。
すごい。すっきりするでしょ。
すっごい気持ちよかった。
いいですね、これね。
で、本当にハマる子はハマってくれて。
そうだね。
で、ただやっぱりね、いかんせば子供、結構ね、まあ、結構ね、まあ、辛口ですから。
まあ、そうね。
あのね、サブイとか、親父ギャグやしとか。まあ、でもね、それとまたね、まあ、よかったかなってから。
ケイシーさんが学童とまさかそんなご縁があっただ
なんて。あったんですよ。だからね、まあ、これを機にね、僕もなんか、いろんなところでやってみたいなと思って。
あ、ぜひ、うん、シンポジウムに行ってさ、うんと、うるさい子供たち、こう、会場から締め出されてしまった子供たちを相手に、ちょっと知りたいな子たち、廊下でこう、ね、ぜひ、石川公園あたりで、じゃあ、ケイシーさんが、
そうですね。
ワンマンライブ。
ワンマンライブ的なね、僕と遊ぶ人、こっちへ来いみたいな。
もうそれかもね、僕の顔の方でいじられて、こうね、ああ、おじさん、ハゲてる、ハゲてる、とか言ってから。
子供って
もうしっちゃかめっちゃかんされました。
なるほどね。でもそんなことがあるんだ。
そうなんですよ。
でもね、イベントとかあるんですね、うん、学童ってね。
そうですね。
ゲストが来たりとかもするんだ。
ね、季節の行事に合わせて、ね。
あ、クリスマスとかハロウィーンとかもやったりするんですね。
う
ん、
もうじゃあ、例えばじゃあ時期的には今だったら、このなんか餅つき大会とか。
そうです
ですかね。
糸満は、あとまあ、節分とかも。新正月。あ、旧正月
やるんですか、ね、
糸満は旧正だからね。
あ、そうですね。
今年私は旧正だからね、うんうん。まだ年越してないよ。
うん。まあ、まだ気持ちはまだ2017なんですね。
お年玉もまだだよ。うん、そんなことやってますけど。うんうん、へぇ、学童さん。そんな面白い活動があるなんて知りませんでした。何やってんだろうって思っちゃったりはちょっとします。
うん、
かといって、パンダがね、時すごい流行、ここんとこしてたわけなんですけど、上野動物園のテレビとかやってたんだけどさ、はい、監視カメラで今上野動物園のさ、サイトからさ、パンダが何してるかリアルタイムに見えるの知ってた？
初めて知りました。
本当超面白いよ。1カメ、2カメとか言って、パンダ移動してるんだけどさ、いないと思ったら蜂あたりにいるとか、あ、いたいたみたいな。笹ブンブン振り回してたりとかさ、寝てたりとかするんだが、知らない。なんかさ、こういう時代じゃない。こう、何してるかすぐわかる。なんだけど、私子育てしていて、子供が日中何してるかは、子供の世界の子供の時間と思ってるから、そこまでは知りたくないけど、こうやってイベントでこんなことしたよ、みたいなことを聞くとちょっと嬉しいね。普段何してるのとか、あんま聞かないように心がけてるんだけど、なんかいろいろいいことも悪いことも起こるじゃない？それを毎日毎日今日どうだったって言われるのって、ちょっとこう、負担感増すかな、みたいなのを思っていて、私は。でも学童ってほら、毎日行くところだからさ。
そうですね。
ね。でもなんかやっぱ親も安心して預けれてることの裏返しみたいなね。そんな監視的なものは全然いらないし、こんなイベントのいいね。そりゃ、とんこつ衆さんだった？違う、誰だった？さっき。
そうですね。一応まあ、とんこつ衆さんなんだけど。
とんこつ衆さんね。はい、いいよ。
さっきさらっと言ったので。
とんこつ衆さんね、さっきのね、ラジオネームとんこつ衆さんみたいに、私が行きたかったよ。
まあね、これもまた、ね、まあ、今後ね、また、でも、その、また、この市町村ではまたいろんな学童もあったりしますし。
てか、学童によって違うってことですよね。ね、
そうですね。
まあ、そこでいろんな個性的な先生がいたりとかね。
面白いね。
ね。これ、でも、指導員、まあ、指導員さんって言うんでしょうか。
うん。
これは支援員です。
支援員さん、は
い、
ね。
これになるにはどうしたらいいっていうのもありますか。例えば、こういう資格が必要ですよとか。
今、放課後児童クラブの、はい、現場で働くには放課後児童支援員という資格が必要なんですね、
はい、
で、これもまだ新しく始まって3年、うん、まあ、制度が変わってできたものなんですけど、はいはい、この支援員さんになるには、その沖縄県が実施する、認定資格研修というものを受けなければならないんですね、はいはい、まあ、それを、決められた科目受講すれば今取れるというところなんですけども、うん、でその認定資格研修を受けるための要件として、
はい、
例えば保育士の免許持ってるとか、
うんうん、あ、そこでさらに、
はいはい、
その資格、
社会福祉とかですね、うんうん、教員の免許とかっていうような、うん、9項目ぐらいの条件があるんですけど、
う
ん、そういった、まあ、要求を、
は
い、満たした方が、
認定資格研修を受けて、はい、受けれる、
はい、それを終了すると、放課後児童支援員、
支援員にな
れると
でもやっぱなんだろう、まあ、すごい、まあ、聞いただけでも実はものすごい奥深い資格なんですね。
そうですね、
でもそれは皆さんでもそれクリアされて、
あ、支援員さんなんですかっていうすっごい素朴な疑問、
そこですよね、
うん、
神田くんは持ってます、は
い、あ、そうなんですね、去年取りました、そうなんですね、もともと現場にいらっしゃったんですよね、
はい、現場にいたんですけど、うんうん、その時はまだ
まだそういう制度がなかったんだ、
はい、制度がなくて、
あ、なるほどなるほど、
そういったまだ認定資格の
制度がなくて、新しいですからね、あの新しい子ども子育て三法からのなので3年目ですからね、
そうですね、
なんかねやっぱりね、なんだろうな、昭和州、昭和州っていう言葉が最近私の中で流行ってるんですけど、昭和州ねするときにやっぱり子どもって放課後自由に遊ぶよねみたいなのが今までだったところから、やっぱりこう親の働き方が変わってきて、共働き世帯が増えてきて、子どもたちの放課後っていうのをどう過ごさせてあげるかってことを国も県も市長町村も真面目に考え始めて新しくできた制度なんですよ、ケイシーさん。
はい。
そうそう。なんか自由に野放し、運営も好きにしてじゃなくて、こういう安全と安心のもとに子どもたちを安心して預けようねっていう、そういうものなんですよね。
そうですね。
ただ場所があるだけとかじゃないんですよね。
そうですね。その、この放課後児童健全育成事業っていうものも今市町村ごとにこう基準が設けられていて、まあそこではその支援員さんが、その何名必要とか、その施設の広さとかですね、定員とかっていうところがこう市町村ごとに基準設けられているんですよ。でそういったものにのっとって運営していくことだったりとか、
保育園みたいにちゃんと最低基準みたいなものができたってことですよね。こういう広さで、この人数でこういう先生の数は何人いて、だからちゃんと安全が守れるよとか、そういうふうに変わってきてるんですよ。
そうですね、
いいことですよね、
いいことですね。でそしてそんな学童クラブのことはみんなで考えようというイベントがあるわけでございます、
はい、
またこちら再びちょっと告知いきましょうか。
はいはい、
こちらどうしましょう。じゃあすみません、実はあの時間が、
はい、じゃあ神田さんからお願いします。
お願いします。
はい、みんなで考えよう沖縄の学童クラブ2018というシンポジウムを行います、はい、日時はですね2018年2月4日の日曜日です、はい、時間は13時から、17時で、会場がですね、お昼12時15分会場になってます。
はい、
会場って
開くってことですね。場所じゃなくて平の方ね。
はい、場所は、うるま市石川保健相談センターの2階ホールです。
はい。
はい。
ぜひね、皆さんね、ふるってね、お越しいただいて、そして学童の今を知ってほしいと同時に、未来もちょっとね、考えてほしいな、
うん、本当ですね。
はい。
そうですね。シンポジウムのこととか学童のことは、はい、今日3名も来ていただきました、うん、NPO 法人、はい、沖縄県学童保育支援センターさん、ググったら一番にピンって出てきた、
はい、
はい、
すごいですね、
はい、
沖縄の放課後もう放課後児童クラブって言われたら大抵私たちの、
ね、はい、なんでそれでブログとか、はい、フェイスブックもバーってずらって出てきたので、
はい、
今日のラジオ聞いてね、興味ある方とか、はい、お近くにもうすぐ小学校行くなとか、うん、そういう方がいたらぜひぜひこういうところがあるよって教えてあげてもらえたら嬉しいですね。
そうですね、
うんうん、あれこの曲がかかったということは、
そうなんですよ、これもう今のはね、もうこれは押し間違いじゃありません、
うん、
そうなんですよ、もう時間でございますよ。
ほらね、あっという間だったでしょ。
あっという間ですね、
ね、
はい、でしょ。
あのお三方改めまして今日ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
どうでした、ちょっとラジオちょっと喋ってみて。
緊張しました。
緊張するの、
でも一番なんかリラックスしてたような、
そんな感じしました、ね、
本当ですか、
うん、
いやリラックスしてました。
ああそうですね。ぜひまた ね、
本当ですね、
遊びに来てくださいね。
こんなちょっと聞いただけでもね、はい、学童奥深いし、まだまだ知りたいこともなんかこう、はい、施設を教えてもらうとかさ、
そうですね、またそのね、いろんな学童によってのいろんなね、また支援員さんとか呼んでみたりとかして、うん、
また来年の、はい、ほら申請時期、うん、今なら余裕でいけるかもみたいな時期にまたゲストで来てほしいですね、
は
い、
あぜひ、
うん、この時期だぞみたいな時にね、
はい、
はい、
いや本当にもう今日はね、まだまだ本当に話足りない、これは毎回のように言ってるんだけどね。本当に話足りない、
はい、
これはもうどっかでもフェイスブックで配信やりましょう、これ。
あ、そうですね、 ね、はいはい、あとイベントも考えましょうね、
やりましょうね、
うん、
はい、
本
当に今日はね、本日は、こちらですね、NPO 法人沖縄県学童保育支援センターの、こちらさん、神田さん、伊波さん、本日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、わらば研究所、この放送はですね、沖江通りにありますお蕎麦屋さん大福さんの提供でお送りいたしました。
はい、大福のお母さん、ね、今週も頑張ってます、
ね、大福のお母さん今度呼びましょうね。
うん、そうそう、ゲストで ね、でもお母さん独壇場みたいになるけどね、楽しいから許す、
面白いですよ、
そうそう、超面白い感
じ、はい、また番組ではですね、またこちらメールも募集しております、
はい、
そしてこちら、メールアドレスがわらけん 780gmail.com
ね、アットマークね、間入れて、ね、
あ、ごめんなさいね、あ、失礼しました、WARAKEN780gmailドットコム、アットマーク、アットマークジーメールドットコム、
わらけん780アットマーク、ジーメールドットコムね、
はい、 失礼いたしました。
どうもあたりです、はい、あとフェイスブックの方に、番組へのお便りの投稿フォームもありますので、はい、ぜひぜひお便りを寄せください。
はい、こちらね本当に、またねぜひ皆さんには遊びに来ていただいて、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
お願いしてください。
はいはい、
というわけでお時間でございます。オラバー研究所担当私ケーシー高飛車と、
はい、コスなんだかね、もうダメだ、子育てアドバイザーのホーリーでした。
はい、そして本日の、ね、ゲストでございます、NPO 法人沖縄県学童保育支援センター、小田さん、神田さん、伊波さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう、はいはい、それでは皆さんまた来週ごきげんよう、
バイバイ。